的場チャンネル。
的場チャンネルは人間なりたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストはツールボックスの佐藤さんにお越しいただきました。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ツールボックスの佐藤さん。
はい、佐藤かな子と申します。よろしくお願いします。
最近同級生シリーズとか幼馴染とか、この前はリスナーとか、
ね、リスナーですね
来てもらってば、じゃあ佐藤さんは何者ですかというところで言うと、まあ付き合いは長いですね。15年ぐらい前ぐらいに、もともと、まあ後でちょっとツールボックスなんちゃらっていうのは佐藤さんから紹介いただきますけど、もともと僕知り合ったのが佐藤さんが、雑誌名は言っても別に大丈夫なのかな。
そうですね、うん、ライブズっていう住宅雑誌の編集部在籍していて、その時に小林さんとご縁がね、
う
ん、
そうそう、その時に僕がまだ若かりし頃、あれは15、6年前、
あ、だからもういろいろバレちゃう
年がバレちゃう。
若かりし20代って言おうとしたんだけど、違うの、20代だな若そこまで若くなくて中年に入りかけのまあその頃にやってた住宅の、取材をしてくれた、その時は編集、ライター、記者ですかね。
編集者
さんですね。あの、あれです。内原の家の、大工さんと一緒にやってた物件を、はい、あの、取材してもらったんですよ。
古い付き合いな。
そうそう、もうあの大工さんも古い付き合いで、そうそう。っていうところからのつながりで、その、まあ、何個か雑誌載せてもらったりして、っていう付き合いの中で、まあ、久々に連絡をちょっとしてみたら、まあ、転職しましたみたいな話で、っていうところで、で、まあ、そもそもツールボックスさんっていうのを僕も、まあ、実はよく知っていて、
ありがとうございます。
なんで、じゃあ、せっかくだからちょっと出てくれないかなとオファーをしたところ、会社からも OK いただいたんで、今日はちょっと来てもらいました。はい、というわけで、ちょっと、ツールボックスってなんちゃらっていうのを、ね、
ツールボックスは内装建材を販売しているウェブストアなんですけれども、内装建材って
建材
一口では言うとあれな、広くてあれなんですけど、キッチンから洗面器、はい、洗面、まあ、水洗金物から、まあ、フローリング、タイル、また空間を構成する仕上げ材とか設備機器とかっていうのをウェブで販売している
ショ
ップになります。でプロの人も一般の人もどちらも購入できるお店になってます。
要は家作りとか建物を作るパーツ、まあ、簡単に言うとパーツ屋さんみたいな、そのいろんなパーツを売ってて、イメージしてもらうと、まあ、ちょっと分かりやすい入り口のイメージで言うと、一般の方だとホームセンターがあるでしょ。
はい、ホームセンター
って、そのいろんなこう、例えば蛇口が売ってたりとか、
はい、
いろんなエアコン売ってたりとか、蛍光灯売ってたりとか、いろいろコンセント売ってたりとかあるじゃない。
はい、ま
あ、あれの、まあ、もうちょっとこう、まあ、
セレクトされた、
セレクトされた、
そう、
なんていうんだろうね、建築材料の、まあ、セレクトショップ的な。そうそう。っていうのをやって。
何かこう室内をリノベというか DIY したいなと思って、そのツールボックスさんのウェブに行くといろいろ見つかるというか、いろんなものが揃うっていうイメージですね。
はい、
しかもこだわり抜かれたもの、
うん、そうですね、まあ、内装建材ってすごいいっぱいあるんで、その中でもツールボックスとしてこれを多くの人に届けたいっていうものをセレクトして売っていたり、あとは自社で開発した商品も多くて、まあ、キッチンとか洗面台なんかは結構自社開発したものも多く取り扱ってます、
うん、
なんでその DIY したい時もご購入いただけるし、例えば寮さんとかに家を設計を依頼して家作りする時に、ツールボックスのキッチン使いたいんですって言って、寮さん経由で 工務店さんから買ってもらって使うっていうこともできる。
まずそういう世界があるんだっていうこともね、多分アミさんわからないから。
そうなんですよ、ね、知らなかったです
ね。そういう素材ってどこでどう買うんだろうっていうか、どういう経路で買うんだよって感じですよね、
うん、そうなんですよ。
みんなそうだったんですよね、昔はね。
そうそうそう、
商社っていうか、
うん、
あの一般のお客様は知らないこう建築業界の中のルートがあって、設計者さんにこのキッチン使いたいですって言うと、設計者さんが工務店さんにそれをお願いして、工務店さんが商社っていうところにお願いをして、商社がまたメーカーにお願いをして届くってい こういろんなところを経由して届いていて、そうすると中間マージンとかもかかってきて、結局いくらで何をどこから買ったのかよく分かんないみたいな
確かに
世界だったんですけど、まあ、ツールボックスはこうプロの人が買っても一般の人が買っても、まあ、注文しても全部同じ値段で販売しているので、まあ、誰が買っても同じように使えるっていうのをコンセプトに、のプロしか買えないとかってお店結構あったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、最近はだいぶね、楽天とかでも普通に建材買えたりとかする世界にはなってきたんですけど、うん、それを結構もう2010年から始める。
へ
ー、だからほら昔はその SNS とかもなかったし、まあ、インターネット自体がまあ95年ぐらいからまあ一般化されてきたけれども、うん、その頃はまだ建材とかっていうのはそれこそ一、まあ、そういう卸の問屋さんのとこに行って伝票を切って発注するとか、うん、もうちょっと進化するとファックスを送るとか、
うん、この業界
というような、まあ割とこう昭和の時代色濃く残った、まあ、流通文化だったんだけども、それやっぱりまあ、うん、2006、7年ぐらいだな、あのスマホができた頃からガラッと変わって、やっぱ手元でこうなんかネットを見て注文できるようになってきてっていうので、うん、まあそれでこう逆にそのツールボックスとかも、あのなんていうのかな、今まではメーカーにメーカーのカタログから選んでいたものが、うん、あの要はあれだね、あの多分洋服とかのアミさんとか、まあ、いろんなそのファッション、僕は全然詳しくないけど、うん、そういうセレクトショップってあるでしょ、うん、そういうところは、ね、いろんなところのブランドとかが、うん、その商品をそこのバイヤーさんがこう見つけてきて、で今年のいいやつとか、まあ、おすすめとかを並べると思うんだけど、うん、まあ、それの建築材料版ですね、うん、
趣味の子がサービスも売ってたんですよ。結構
サービス、
塗装職人をよこしますとか、
面白い、
結構されちゃうんだけど、うん、壁に板張りをしてくれるあの職人さんを派遣しますとか、
そういうの嬉しいですね。
送りますとか、カウンターでそこを作ってくれる家具職人が行きますとかっていうサービスも結構初期の頃は多くて、その、ちょっと当時リノベーションってものがこう流行ってきて、まあ、認知されるようになってきて、結構自分でこう主体性を持って住む人が家をいじりたいっていうことも多かった
ですね。うん、増えてきてますね。
ツールボックスは東京R不動産って不動産屋さんの一部門として始まったサービスだったんですけど、うん、まあ、東京R不動産は結構個性的なあの物件を紹介しているサイトで、中にはあの改装 OK の物件とか、あのそういうのも結構あったんですね。はい、
カスタム
改装、OK、うん、
あ、へえ。
では中の模様替えとかそういうのを好きにやってですよ、うんうん、これもね、あの我々普通に建築業界で働いてるから、うん、普通に今喋ってるけど、うん、まず不動産屋さんが何をどういうふうにやるかもね、多分なかなか
分
か
んない。そうですね、はい、
不動産屋さんっていうのはお家とか建物をこう売ったり買ったりのお手伝いをする、うんうんうん、他にあのアパートとかマンションの一部屋をこう、まあ、借りたり貸したり、まあ、そういうのはよく多分、まあ、うん、あの亜美さんとかも分かるかもしれないけど、はい、そういう賃貸を扱うっていうのは、うん、まあ、不動産屋さんの一般的なあの商売の形態なんだけれども、うん、あの基本的には原状回復義務って言って、
そうですよね、
あんまり受けちゃいけない、出てくときには元に戻せみたいな、あのここに画鋲を刺しただろうとか釘を打っただろうみたいなやつであのごちゃごちゃ言われるっていうのが不動産の賃貸業界の、まあ、ずっと常識だったんだけれども、うん、それでさっき今佐藤さんが言ったリノベーション、あのリノベーションという言葉が出る前にリフォームっていう言葉はまあ昔からあったんだけども、うん、リフォームと言いながら、まあ、 元に戻すとか、まあ要は
修繕、
修繕だね、修復、修繕
状態にするみたいな。
でリノベーションっていうのは、まあイノベーションっていう、まあ革命っていう、革新化っていう言葉とこう掛け合わせて、うん、あのまあ造語的なものなんだけど、うん、要は元に戻すというよりか違う価値を付与しますよっていうので、あのまあ作られたあの概念なんだけれども、でそれによって逆にまあ一般の人もあのまあ今までのこう限られなんていうかな、固定化された価値じゃなくて、あの自分がこういう風な空間にした、ああしたいみたいのを、うん、あの考えていいんだっていう、まあ、そういうちょっと物差しができたんだよね。そうで、そういうのに対してそういう発想はあるんだけれども、ホームセンターに行っても
点がないんですよね。あんまりいいのが
頼めばいいのとか、うん、どこに行けばそういう素材が手に入るのって言って、まあ、当時楽天とかヤフオクみたいなので、うん、こうインターネットで物を売買するっていうのもこうだんだん一般化してきた流れだったんで、じゃあそういう、こうちょっとした工事サービスとか建材とかをネットで売ったらいいんじゃないっていう、うん、
実は僕それは全然分かってなくて、ツールボックスさんがそんなことやってたってことも実は知らずに、僕が知ってたのが、うん、今日はその辺もちょっとどんなことやってるのかも話聞きたいなと思うんだけれども、はい、僕は単純にまあ普通にこうホームセンターとか、あのいわゆる大手メーカーのカタログだと、うん、なんていうのかな、あの一言で言っちゃうと、まあこうあんまりこう気に入ったものが見つからない。そう、便利だし、まあ、あの、なんていうのかな、コスパもいいのかもしれないけれども、まあ、なんか、ちょっとつまんないなっていうか、こう、これを使いたいとかじゃなくて、これ、この中だったらこれだねって、これを使うかなっていう、要はちょっと消極的選択だった。そう。でも、今度、ツールボックスさんみたいなところだと、巷にあんまり出てないものとか、そんなメジャーじゃないかもしれないけど、こういうのがありますよみたいなものとかを、まあその視点でチョイスしてくれるか、多分そこがいわゆるあのお洋服とかの、まあ、お店とかそういうのと似てると思うんだけど、個性的だったり、まあなんかその独特の価値観だったりっていうのをこうあの選んでくれてる、まあそういうところだったんで、僕はよく使ってた照明器具が、ツールボックスさんは、うんうん、あの今の照明器具ってすごいこうプラスチックとかでカバーができてて安全安心なんです、
うんうんうん、
なんだけれどもプラスチックなのね。だから、うんうん、あの僕だから昔はそれあのガラスでできてたの、この照明のカバーとかっていうのが、うん、ミルクガラスで、それの質感が僕は好きで、うん、でもね、普通にはなかなかもう売ってないのよ、あのすごく古いか、あ、うん、あのそうだね、すごく古いかすごく高級かみたいな感じで、うんうん、で、あれは復刻なの、いわゆる復刻的なものなの、あのそういうラインで作ってるのかな。
そうですね、うん、CA 元がまさにミルクグラス照明というネーミングで売らせていただいております。やっぱりそう、リョウさんが言ったみたいに、うん、昔からあるその古いスタンダードな形で、やっぱりある程度一定層にはずっと人気があるんです、うんうん、そういうものをただものだけ見てると古臭いなっていうふうになるんですけど、ツールボックス特徴はそういうりょうさんの思い出みたいな、これのこういうところがいいんだよっていうストーリーを添えて商品を紹介してるのも特徴で、
うん、
とカタログで写真、ちっちゃい写真だけ並んでるの見て何が何だかわからないっていう、そこからだともうね、見た目でなんかもう好きか嫌いかとか、機能で使える使えないでしか取捨選択できないんですけど、まあ、この商品のいいところはこう、こんな空間にこう使ったらとってもいいと思うみたいなストーリーを添えることで、こう建材の見方の物差しみたいなのも提案してるのが特徴で、まあ、ジョーさんみたいなプロは、そうそう、俺もそう思うよみたいな風に見てくれる人もいるし、一般の人は、あ、そう、建材に、住宅の内装建材にそんな思い出を持って選んでいいんだとか、
うんうん
う
ん、
そういう物差しとかを提案してるっていうのも、
ね、そうだね、そうそう、
うん、なんですね。
そうだわ、あの多分この今僕はあの興奮してるんですよ、結局興奮してるっていうのは、要はこういうこういう建材の話と建築材料とかの、このガラスがこうでね、こうでねとか、そういう話をするのはまあ半分職業病なんだろうけれども、やっぱり楽しいので、それはホームセンターに行ったらこんないろんなのあるんだ、うん、僕はホームセンターは1日いられるんだけれども、
うん、
そう なんかそれぐらい、面白いなと思ってわーって見るのって、きっと例えば、かつてのアミさんが K-POP でキャーっていうのとか、いろんなファッションでわーって、あとはディズニーランドが好きな人が行ってわーわーってするのとか、まあ、その場所が違うだけで、その興奮度合いとか楽しみ方っていうのは多分同じだと思うので、ただ、僕がディズニーランドを全くわからないように、K-POP を全くわからないように、建築材料のこの興奮度合いを、市政の人は、一般の人は多分1ミリもわからない。
そうなんですよね。だから、楽しめないんですよね。だファッションだって最初は何もわかんなかったけど、いろんな雑誌読んで、なんか自分のなんか好きそうなものとか、どういうブランドがあるのか知ってくると、楽しくなってきたりするじゃないですか。
そうなんですよ。
そう。だから建材の世界も知れば、私たちみたいに、もうホームセンターでキャッキャ言えるぐらいになるんですけど、でも分かんないと、ホームセンター行っても、ふーん、これ何に使うんだろう、ふーんって終わっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。そう、どう使えばいいかが、まず分からない。
分かってくると、これはこう使うものだから、じゃあ自分の家に取り入れたらこうなるなとかって想像ができるようになってくるじゃないですか。なんかそんな風に、住宅の内装建材を、それこそファッションとかの延長線上で、自分ごととして見て選んで、だって自分が住むことになる空間に使うものだから、身につける服はすごいみんなこだわって選ぶんだから、もう家の内装建材も、そういう風にできたらいいよねっていう物差しで、商品を提案してるっていうのが大きなコンセプトとしてありますね、ツールボックス。
まさに今佐藤さん言ったように、で佐藤さんが後でいろいろお話出てくると思うんだけど、本当にねホームページにいっぱいこうコラムというかブログというか、これ建材屋なのか
メディアなのか
メディアなのか分かんないぐらいあって、でもそれは今まさに言ったように、そうなの、やっぱり選び方とか楽しみ方っていう物差しがないと、何が楽しいかがに気づけないか、その気づくきっかけを作ってくれてるなって。でそれがやっぱり僕なんか自分で考えるのは得意だけれども、それをこうまあお客さんに対してどう伝えるかっていうことはするけれども、一般におしなべて広くね伝えるっていう、そういういわゆる一般、そうだね、その部分っていうのはなかなかできないから、まあ、そこをこう逆にツールボックスみたいなとこがやってくれてるっていうのは、まあ、僕は実はそれはその前、さっき言ったように前はそのちょっとこう自分が使いたいなと思う建材を売ってるところだっていうので使ってたんだけども、今回これで話を出てくださいって話するときにいろいろ話を聞いて、こんなホームページ最近見てますって言うから、買うとこだけは見てるから、他は見てないって言ったら、いっぱいコラムあるんですよって言われて、で一つ二つ読んでみたら、これも佐藤さんが書いたのって出そうっていう感じで、面白いなと思って。
そうなんですよね。だから結局空間作りを楽しみたいって住む人が思ってくれないと、りょうさんみたいなところに依頼もなかなか行かないし、りょうさんみたいな存在、設計事務所の人にも出会わないし、もうハウスメーカー行って、終わり、もしくは建売り住宅買って終わり、まあそれでいいっていう人ももちろん納得してればいいんだけど、やっぱいろんな選択肢を知った上で選ぶかどうかって違うし、ね、
そうね、
そうそう、だからこう空間作りのなんかこう住まいに自分が好きな空間に暮らす家に住むっていうことをもっと世の中に大きく広めたいっていうのがあって、でその手段として設計事務所もあるし、ハウスメーカーもあるし、その手段はいろいろあるんだけれども、まあ、世の中の家づくりを豊かにしたい、みんな素敵な家に住もうぜって言うと、言うとそういうことなんですけど。
あれだね、谷川さんの会の時に僕ちょっと話したのは、あるハウスメーカーさんのちょっと、前の事務所の時に、まあ、スタッフにこうちょっとお手伝いとかをしてもらってた時に、そこのお客さんへのアプローチの仕方は、うちはたった2回の打ち合わせで家が建ちますっていうことを、それをどうだっていうふうに、うちは完全オリジナルな注文住宅を2回の打ち合わせで建つの、何ヶ月後には工事が始まるんです、すごいでしょっていうスタッフで言っていて、でもそれを我々は、今佐藤さんはこういう業界にいるから、 別の意味ですごい、だから衝撃を受けてるけど、それが、これを僕がさらに衝撃だったのは、その時のそこに来たお客さん、家を建てようっていう人が、あ、そうなんですね、すごいですねって言って、つまり喜ぶわけ。で、それはなぜかというと、まあ、どっちが言い悪いじゃないよ。言い悪いじゃないけども、わからないと、そうやって言われたままの情報を、が絶対的な善だと思って受けてしまって、それでそのままずっといて幸せであればそれ全然いいんだけれども、多分どこかで何かに気づいたときに他の選択肢があったんだと思うことってね、多々あると思う。
いや本当にそうなんですよね。やっぱ普通に過ごしてたら大手の、ね、CM とかがバンバン流れてきたりとか、で周りでそういったところこだわってる方もそんなに多くはいないので、普通に過ごしてると分かんないんですよね、そう他の選択肢の。
そうなの。そう、で難しいのは決していい悪いじゃなくどっちがいい悪いじゃないんだけれども、そういう環境にいると、例えば僕の家も田舎だからあれだけど、だいたいもう農家なんで瓦屋根のでっかいお家があって、で、その家はでかければでかいほどいいっていう文化があるから、なんで誰々ちゃんとこうあんなちっちゃい家建ててみたいな、そういうちっちゃいと要はこうなんか良くないみたいな、そういうあるのよ。こう、まあ、今はだいぶなくなってきたけど、そういうのもあったりして、そうなんです。
他者に提示された価値観に乗っかっちゃってるっていうことなんですね、それね。
本当それも小さい頃からそういう環境でいると、やっぱそういうもんだっていう風にこうインストールされちゃうから、自分もじゃあ大きくなったら大きい家を建てるぞみたいな、こうなってしまう。別に大きい家がいい悪いじゃないんだけれども、でもそういうのが、僕もだから子供の頃はそういうとこで育ってるから、これがいざだから東京でこっち出てきたら、全然違う価値観いっぱいあるなって気づくんで、まあそうなった時に、まあ、啓蒙じゃ、蒙が開くじゃないけど、まあ、いろんな発想が、物差しがあるんだとか気づいたものが、やっぱ優しくなれるっていうか、そのいろんな他者の方、意見に対して1個しかないとやっぱ対立しちゃうから、田舎に行くってやっぱりそんなのでかくないとダメだろうみたいな、いや、いい悪いじゃなくて、いろんな価値があるよねっていう、っていうのがあって、そういう意味ではだいぶ今話がそれまくったけども、やってることは、そういう大きい家しか、大きい家が絶対いいんだっていうような人に、いや、ちっちゃくてもいいんだよとか、例えば、まあ、簡単に言うと綺麗なだけじゃなくて、汚いっていうかね、すごくピチッとしててもピチッとしてなくても、まあ、それはそれ、住みたい人がどう住みたいかっていう物差しがあって、それをそれに合わせたパーツとかいろんなものもあるんだよっていうのを、提供してくれてる商社じゃない、ウェブメディア
、自分でこう住まいに対して主体性を持つというか、主体的に住まいを考えてほしいっていうのが一番根本にあるのかもしれないですね。
佐藤さんもこう日々ご自身でお家作りというか、ご自身の家をこうリノベーションみたいなことはされてるんですか？
そう、私は賃貸なんですけど、さっきも出てきました、東京R不動産で借りた、まさに地改装 OK な物件に住んでいて、まあ改装 OK というか、もうほぼ内装がない。
佐藤さんのうち家じゃなかったの、最初。
どういうことですか？
ビルでオフィスとして使われてたビルだったんですよ。なのでいわゆる壁紙も張ってないし、もう躯体のコンクリートに塗装してあるだけだし、床はコンクリートの床にタイルカーペットが敷いてあって、よく会社に敷いてあるやつですね。で、まあ、そこになぜかむき出しのユニットバスがボーンって置かれてたんですけど、管理さんが誰も借りてくれないから、とりあえず僕が一旦仮の住まいにしますって言って、お風呂ぐらいはないとって言ってユニットバス置いたんだけど、まあそんな壁囲うほどのお金もないからっていうんで、本当にむき出しのユニットバスが本体のまま置いて、私はそれが面白いじゃんって言って、このまま借りますって言って住んでて、まあその通りユニットバスもむき出しだし、床もタイルカーペット剥がして、まあコンクリートの床のまんま住んでたんで、 ね、今ちょっとだんだんやっぱりお風呂は寒いから壁で囲みたいなとか靴を脱いで過ごせる場所も欲しいなっていうんでフローリング敷いてみたりとか、収納がないから収納を作ろっかって言ってクローゼット自分で作ってみたりとか、
要はおよそ不動産一般、そのR不動産がやってるのは今言った、まあ、あのこれ貸すとこじゃないんじゃないのみたいなやつもそこに価値を付与して、要はこういう住み方もできますよ、こういう使い方もできますよって可能性をちょっとこう持たせた物件を提供してくれる、うん、まあ、既得な不動産屋さんの特殊な、
うん、不動産が立ち上がった当時は結構そういう倉庫っぽい物件とか、うん、まあ、まさに本当に倉庫に住みませんかとか、うん、ボロボロの古い家をアトリエ兼で住みませんかとか、そういう物件が多かったんですよね、昔は。今は結構普通にリノベ済みの物件とか、まあね、建築家さんが設計した個性的な賃貸とか、そういうのも紹介してますけど、やっぱりその暮らし方の物差しを提示してるっていう点ではツールボックスと同じテーマでやってますね、アルフドンさん。
ここにあの佐藤さんは、まあ、要は普通はさ、あのお家は、まあ、あの綺麗に、まあ、リフォームリノベーションされた物件を見ては素敵ねって言って借りる買うなんだけども、佐藤さんの場合は、わあ何もないね、でもまあ手入れていくからいっかっていうので借りちゃって、そこから住みながら、まあ、自分でちょこちょこ手を加えてっていう、あのそういう、まあ、要は、住みながらリフォームとかリノベを繰り返していくっていうライフスタイルを体現していて、うん、まさにあの、うん、あれ、あの内原の家、あの、うん、まあ、よく出て、まあ、さっきの鈴木さんの家は、うん、まあ、そこも間取りがないもんで、うん、まあ、大工さんの家、だから大工さん住みながら必要なところに、うん、あの棚を作ったり壁を
作る、うん、作れるしね、うん、
でそれはまあプロだからやってるんだけど、うん、佐藤さんはそれをあのもう DIY の延長で暮らしをもう自分で組み立ててるっていう、うん、まあ、そういうことはでもできるよっていうことをツールボックスの、まあ、要はR不動産の物件を実践で借り、うん、ツールボックスのパーツを実践で使いとかって、うん、それであとは自ら手を動かしやってるっていうので、うん、まあ、まさにこのツールボックスの申し子のような暮らし方をしてるっていう感
じ。めちゃくちゃいいですね。
なんかは大工さんだからっていうのもあるけど、それでもあのやっぱり家だから最初から作り込んでおいた方が暮らしやすいは安い、うん、って思う人もいるじゃないですか、
う
ん、
そういうのは多分一般的
だよね。でも後から作っていこうって思ったのは、うんうんうん、その内原さんの場合はなんでだった？
それはそう、あの僕もこの、まあ、アミさんはもうよく分かってるけど、ね、僕はあの空間の名前をすぐ取っちゃうっていうか、名前をつけるのとかあんま好きじゃなくて、
リビング
そうそうそうそうとか玄関とかって名前つけると、うん、要は行為が制限されちゃう、
そう
っていうのって、なんか例えばオフィスとかそういうところだったら、まあ、まあオフィスもね、まあ、これももっと突っ込んで言うとオフィスも名前取りたいぐらいなんだけどね。分かりやすく言うと、でもあの、まあ、コンビニとかがいいな、逆に言うとコンビニっていうものは入ってきたら、もうコンビニエンスだ、究極的に効率的に欲しい商品をどの時間に行っても同じように同じ場所にあって、それを購入してレジでピッてやれば誰が行っても同じように買えますよっていう、究極にこう目的合理化された空間になって、ああいうものは全て作り込んでる方がベストと思う、うん、なんだけれども、家とか人の暮らしって、うん、あの次の瞬間のことってわからないじゃない、うん、あの予測はできるけれども、だってこの瞬間ね、今天井が抜けてくるかもしれないし、まあ分からないけどそう、まあそれは極端だけどね、あのなんだろう、まあとにかく予測不可能の連続だから、うん、それをあの最初から作り込むっていうのは極めて非合理だなって思っているから、うん、僕は可能な限りその名前を付けたり行為を制限するっていうことをなくしたいっていうのは、うん、空間作りをやっててずっと思っててだと、ずっと思っててか、やりながらそれが自分は好きなんだなって気づいてたっていう感じなんだけれども、うんうん、そうだからまさにそのまあただ一般的な建築家とか、まあ、普通はあの細かい ディテールっていうんだけども、まあ、あのディテール詳細ね、例えばあの北川さんの回でちょっと話したけれども、あの扉 あのこうドアの枠とドアのこのチリとかっていうところ、うんうんうん、何ミリぐらいどうするかこうするかっていうことを細かく 突き詰めるって話、あの北川さんが紙面でこうどういう風にレイアウトするかだったと思うんだけど、うん、あの前にあのちょっと雑誌の編集者さんが、うん、あの出てくれて、その時の話だったので、そういうディテールを詰めるっていうことももちろんやるんだけれども、うん、全てをそれでやるんじゃなくて必要ないところもあると思う、そういうところは余白を残しておきたいんで、うん、あのっていう発想であのやってるから、なかなかその一般が分かんないけれどもあの佐藤さんの話からすると、そういう建築家っていうのは逆なんだよね、どっちかっていうとこう作りしっかりこう提案する方が多いんじゃないかなっていう、
まあ良かれと思ってるんですよね、
う
ん、
っていう人がまあ割とメジャー、う
ん、お施主さん側は普通は望みませんか、うん、リビングは20畳ぐらいがいいとか、うんうん、この場所がいいとか、多分その普通はお施主さんの方が結構それにとらわれてるのかなって思っていて、だからその内原さん大工さんの場合は、うん、その小林さんのその考えに感化されたというか、
なんかねすごいんだよ、乱暴で、お前がいいと思うものを作れって
、かっこいい、
それで、はい、僕がいいと思うのはこれだ、じゃあそれでって
暮らし提案された暮らし方とか、その、うん、暮らしを買っていくもんだから、うん、こう家も作り込まずに作っておいた方がいいよっていうスタイルをもう受け入れてるってわけですよね、理解して、
その形、うん、物だけじゃなく空間だけじゃなく、その暮らし方というか、うん、まあ、そこも含めてあの更新していくものだっていうことを、もう要は、まあ、彼もずっとまあ一緒に仕事してきたから、うん、理解してたから、うん、あの受け入れてくれたっていうのであって、うん、確かに今さっきの覚えた2回の打ち合わせで家が建ちますよ、わーすごいっていうお客さんとかは、あのきっとあのじゃあ10回打ち合わせがかかるっていうこととか、まだ何も決まってません、これからいろいろ選べますよっていうことは、むしろあの不可なんだよね、
そうですね、
それも決めなきゃならない、そう、まあ、面白いもんで、決めなきゃならないのと決めていいのと同じことなんだよね、そう、あるもんだから、例えばじゃあこのドアのドアノブってドアハンドルは、うん、あの何にしますかって言われた場合、うん、じゃあここに今じゃあ 100種類あってどれでも選べます、どれにしますかって言われると、うん、多分途方に暮れちゃう、
いやーそうです、私難しいと思う
そう
え、ちょっと選んでいいんですかっていう人の違いはありますよね、
うん、これがまあ酒飲みだとちょっとあるのは、居酒屋さんとかに行くと、あのじゃあ好きなおチョコ選んでくださいって言って、うん、おチョコをバーってこうやって10個ぐらい持ってきて、自分が飲みたい今の気分はこのおチョコみたいに選んだりってあるわけよ、だから、そう、それってあの半分は自分の経験則で、うん、あの例えばあこのお酒だったらこの器が買えるからいいなとか思ったりするけれども、うん、半分は直感なんだよね、まあ、これがいいかもしれない、でもう一つはこれで飲んで美味しくなかったら違うので飲めばいいや、うん、そういう、要はあの一回やったものが正解とかじゃなくて、なんか違ったらまた変えればいいやみたいな、そういう発想が根底に僕はあるから、あの居酒屋のおちょこ選択システムはすごくいいなと思って、適度に楽しみつつ、間違いではない、あのそう次こうしてみようっていう余白が残ってるから、あの僕家作りもそれと、まあ、同じだなと思う、家作りはそういうパーツ選ぶのも、うん、例えばこれ使って、まあ、ただちょっと単価がね違うからなんだけれども、なんか使ってみてダメだったら変えられるんだよっていうこと、
うーん、
例えばそうドアノブとかドア普通のドアのハンドル鍵とかって普通に最初についてると、うん、これって変えられないものなんじゃないかと思ってしまう人って、うんうんうん、ものすごくたくさんいて、でもあれはあのこういうツールボックスが行けばいっぱいあるわけよ、だからどれにしますか状態で、
そうでドアノブ一つ変えてもいいし、つまみ一つ変えてもいいし、電球とかね照明器具だって変えると雰囲気が変わるし、だそれの拡大版がさっきの大工さんのそのお家で、だからもう最初から作ってないから、もう好きに選んで好きに作ってって OK、 何選んでもいいよっていう、
はい、じゃあちょっとまだまだ話は募るんですが、一旦ちょっとここまでで前半は終わりにしたいと思います。じゃあ本日のゲストはツールボックスの佐藤さんでした。佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございます。